はい、わなび六星生意気だということですね。早速始めていきたいと思うんですけども。ねえ、青くん。あれ？青くん？青くん？青くーん！トゥルルルルル的なね。まあ、長編、映画版ドラえもんだったらここでなんか始まるパターンですけども。まあ、とりあえずね、今日本当に相方なしでスタートしてますけども。はい、まあ、ご紹介が遅れました。同人文芸桜下がり9号です。すべきと申します。よろしくお願いいたします。はい、今の段階で、タイトルがどうなってるかはわからないんですけども、まあね、わなびの六星、わなび六星なんびだ、言えてない。もう、一人だと早速こんなね、早速噛むっていうね、もう僕一人じゃどうにもなんないんじゃないかっていう話の中やってますけども、ね、アー君がいなくなったからもうこの部屋がなんか広く感じちゃったよ、アー君みたいな、そんな状況ですけども。まあ別に、人の部屋で収録やってたわけじゃないんで、別に部屋の広さはそのままなんですけども。はい、というわけでですね、まだ見のくせに生意気だ。まあ前回お聞きの方はわかると思うんですけども、まあ、ね、アー君がしばらくお休みするということですよ。お休みするっていうことで、まあ、まあ、次どうするかは、ちょっとリスナーの皆さんに、ちょっとご意見を伺おうみたいな感じで、で、終わったら、まあ、コメントに、ね、すき焼き一人でやれみたいなね、うん、コメントありましたんでね、うん、誰それみたいなね。だから何度も言ってるじゃないですか、ね、さしすせそのす、ちょっと皆さんね、これ聞いてる人も、ね、どこで聞いてるかわかんないですけど、ちょっとね、皆さんご参照していただいて、はい、さしすせそのす、はい、まみむめものみ、はい、やゆようのや、かきくけこのきで炭焼きですのでね、皆さん覚えていただいて、こんなことあれですよ、保育園ぐらいでしかやんないと思うんですけどね。保育園の、本当に、3、4歳児でしかやんないと思うんですけども。ね、相変わらず僕の、ていうか、なんだったら僕ね、わらなば自体1年以上やってて、未だに覚えられてないみたいなね、状況があるんですけども。で、で、ちょっとアー君がいなくなってから、休校ラジオって言って、僕の所属してる明日から休校ですっていうサークルの、ラジオを撮ったんですよ。っていうのを、もともとそれが、大元がそこなんですよ。で、わななまっていうのは、それのスピンオフみたいな感じで、やらせてもらってるんですけども、で、そこのコメントに、すき焼き一人でやれとか、こんなんいいからわななま早くあげろとか、言ってる人いるんですけども、いや、本当にその、マジで悩んだんですけど、本当に、そのコメントを、やられると本当にね、こっちサークルみんなでやってるんで、それちょっとそれ否定されちゃうと本当にサークル自体どうなんだみたいな、うん。ね、僕一人でやってるわけじゃないので、ちょっとね、そこで、ね、ちょっと軽く傷ついてしまったわけですけども、っていうかまあ、ね、コメントに傷つくのは今更じゃないんですけどね、うん、まあ、けど、それに応えて、こう、一人で収録してしまうみたいなところがね、まあ僕のなんていうんですか、まあ気が弱いところであり、まあ根性がないところでありみたいなね、そういうところだと思うんですけども、けどね、けどどっちみち、まあ、コメントがなくても、まあ、どっちみち僕一人でやんなきゃいけないかな、みたいなところはあったんですよ。けど、本当にコメントをさせた人を後悔させてやろう。って思うのは、今僕がこういざ例えばコメントに炭焼き一人でやってくれとか炭焼き一人でなら聞くよとかいっぱいコメントもらってますけど、そうコメントした人があれこれやんなくてよかったんじゃねえのみたいなね炭焼き一人じゃなくてよかったんじゃねえ、なんだったら一人やる意味ないんじゃねえって思わせることを前提として やらさせていただいておりますのでですね、じゃあこれがこのスタイルがどんだけ続くかわかんないんですけども、じゃあ、とりあえず、今回ですね、第1回ということでやらせていただきますということで、始めていきましょう。炭焼きのわなびのくせに生意気だ。 はい、早速始まっていきましたけども、ね、早速公開してるでしょ、もうね、皆さんがね、もうブラウザをこうね、バツのところだかなんだかわかんないですけどね、Windows だったらバツのところバーンって置いてね、でね、さらにね、電源を落としたりとかしちゃってる頃だと思うんですけども。まあ、そんなね、まあ、僕、一人ね、しめきさん自体そんな面白い人じゃないんでね、基本的に今まで例えば3年ぐらいラジオ、3年何年やってんだ ?4 年ぐらいラジオやってるにしても、まあ、ね、他の人とやってるわけですから、それほど面白いことは喋れないわけですよね。まあ、そんな中喋ってるわけですけども。うん、じゃあ頑張っていきましょう。ね、多分、だんだんこうやって、まあ実際しめきさん一人でなったからって、一人で頑張ってあげてるけども、ね、だんだんね、再生数が、ね、再生数100あったのが、50になり、10になり、1になり、マイナス5億とかね、そんなことになるわけですね。まあ、けど、本当にね、こっからはまあ、タイトル変えて始めたっていうのは、本当に、ね、とりあえず、アークに迷惑かけないためっていうか、まあ、単純にワナナマ自体は、まだ終わったわけじゃなくて続いてるっていう体で、まあ僕のね、完全な自己満のためにね、始めてるっていう意味で、まあお付き合いいただければ幸いでございます。ね、うん、まあ早速あれですよ、もうね、炭焼き一人でやれって言った人がね、あれなんだよ俺こんなこと言ったんだろう。あれ、あの時の俺どうにかしてたんじゃないだろうか。ね。じゃあ明日からハロワ行って働こうみたいなね、そんなこと言ってる人がね、今、ね、全国にまあ何人いるんだか、まあ5億人ぐらい、さっきも5億人つけたな、俺。まあいると思うんですけど、まあそんな人もね、よかったら聞いていただきたいと思います。ですね、基本的にまだね、何やるかとか全然決めれなくて、まあ、わだらまん時もそうだったんですけど、完全に台本なしですね。台本なしのフリートークで、まあ、僕今喋らせてもらってるわけですけども、うん、まあ、あとそのまあこれ撮るきっかけとしてまあ今までのワナナモもそうだと思うんですけども新人賞の結果がね一つ出たんでね、それについてちょっと話そうと思います。ですね、最近結果が出た新人賞としてですね、小学館ライトノベル大賞ガガ部門ですね、ちょっと言いにくいですね、ね、ガガガ部門ですね、ね、分かんない人はね、Google にガガガって書いて検索していただくとガガガスペシャルっていうね、ミュージシャンが出ますんでね、それを見てね、聞いて、あ、ガガスペシャル詩は素晴らしいねって、ガガスペシャルっていうのは、その、基本的に、なんか、今まで、結構、リア充系のそういう歌を歌ってるようなグループだと思いきや、結構、聞いてみたら結構、めめしい装飾系男子の、その、失恋であるとか、そういう友達以上恋人未満的なその繊細な部分を歌ってるのねっていうことに気づいていただければですね、幸いでございます。まあね、基本的に僕的にガガガスペシャルすごい好きで、でガガガ文庫も好きなんで、まあどっちも頑張れ的な感じでね、応援させていただいてるんでね。基本的に最近ね、やや検索するとガガガスペシャルが後ろに来て、ガガガ文庫は上に来るような時がたまにあるんで、ちょっと、複雑な心境でちょっと聞いていますけどね。というわけでですね、ガガガ文庫。実はですね、わら生でも喋ったとは思うんですが、実はですね、僕が一番最初に出したのが、一番最初に出したというか、新人賞というですね、分野に一番最初に投稿したのが、この、ガガガ文庫、ライト、なんだ、小学館ライトノベル大賞ガガガ部門というのでありました。それがですね、第1回の時に応募させていただいてですね、まあその時はもう炭焼き名義でも何でもなくって、でその時はこれはあれかな、森さんとのラジオって話したのかな、で短編化だったんですね。 400字詰め原稿用紙400枚ぐらいかな、400枚ぐらいで OK だったんですよね、当時ね。で、その時僕はまだ小説書き始めだったんで、で40枚ギリギリに応募して、で、走る、何にも引っかからなかったっていうね。で、それから、今で、これが第何回、9回とかですかね。あれから9年。あれから9年。ね、金丸的に言うと、あれから40年、あれから40年みたいなね。まだ9年なんでね。そんなには、回数重ねてないですけど、あれから9年。僕、炭焼きは、ね、一番最初は本当にまあ一時落ちだったと。で、今回はどうだったかというと、一時落ち。9年間何も変わってねえじゃねえかと。おい、炭焼きと。ね、田舎に帰って家業を継げみたいなね、こと言われるかもしれないですけど、うん、まあ、っていうか、まあ、そんなこと言われてもね、基本的に僕、つまり実家なんでね、田舎に帰ってって、まあ、田舎に帰って仕事しますんでね、まあ、そう言われる筋合いはないんですけど、そう言われる筋合いにって誰に言われたんだって話で、勝手に自分で話を上げといて、勝手に自分で否定するっていうね、基本的にこんな話し方をしたら友達が誰もいないっていうね、状態なわけでね、決して、ね、もし中高生のわなびの方が聞いてたら、こういう大人にはなっちゃいけないっていうことをね、肝に銘じていただいて、今後のね、学生生活に、生かしていただきたいと、こう思う所存でございますよ。けど、ほんと正直、一時は硬いだろうと思ってたんだけどなぁ。なぁ、未だに、原因がわからない上に評価シートは返ってこないという、どうしたらいいんだろうっていう具合ですけど、なんだろうなぁ、本当に画画家に合わせてきたのに、こういうことですよね。あ、すいません、なんか今、携帯がちょっといろいろなってますけども、はい。一人だとね、こういう結構気抜いてね、やってますんでね、その辺は、まあ、温かく見守っていただければと思うんですが、まあ、どうなんだろう。っていうのも、僕基本的に書く文章がラノベっぽくないっていうのはずっと言われてるんですよね。評価シートでも言われてるし、あとこのわななまを通してリスナーさんから言われたこともあるし、小説家になろうの読者さんにも言われたことがあるんですけども、けどいざこれを一般エンタメの賞に応募すると橋にも棒にも引っかからないんですよ。で、今一番僕が結果を残させてもらってるっていうと、要はそのラノベとエンタメのボーダーラインぐらいの、ラノベ以上エンタメ未満ぐらいのところでちょっとまあ一時通過二時通過させていただいてるんですよね。今で言うと、まあ、電撃文庫さんのね、電撃小説大賞ですとか、あと、藤見文庫さんがやってるんですけども、ラノベ文芸賞とかね、そういうところですね。で、昔はね、それこそ、この、ライトノベルとエンタメの、ちょうど中間みたいなのが本当になくて、当時あったのが、メフィストであったりとか、あとファウストであったりとか、講談社ボックス。まあ、いわばその、あれですね、講談社系ですね。講談社の、有名なところで言うと、西尾維新さんとか、西尾維新さんを、まあ、世に出した、まあ、太田さんって方がね、編集をさし、結構、有名な方ですけども、されてるね、方が、主催されたメフィスト、ファウスト、そして講談社ボックスとかそういうのがね、比較的その面白ければ何でもありだよっていうところだったんですね。で、今は、講談社ボックスもちろんあります。今、正解者さんっていうところでやってますし、あと今、メフィストとボックスが一緒になってたりするんですけども、そういうのを覗いても今、いろんなところで、 要はそのラノベともエンタメともつかないっていうようなところを拾ってくれるっていう新人賞が、でしかも最近奨励、あ、奨励者じゃねえよ、どこだよ奨励者って、奨励みたいな人なんかいろいろこう熱血的にね、いろんなことをやってしまう編集部みたいな、まあそんなイメージがつきますけども、で集英社さんでオレンジ文庫っていうね、あれはどっちかというとコバルト系ですね、コバルト系の、新人賞ということで、まあ新しく始められているということで、だから結構本当に最近エンタメ、ライトノベル賞エンタメ未満っていうね賞が増えてるので、乗るしかねこのビッグウェーブにって思ってたんですけども、未だに波に乗れずじまいみたいなね、ちょっと波高いんでちょっと今日は休もうかみたいなねそんな気でそんな気でいたら本当に波に乗り遅れてしまったみたいな感じなんですよね。だから今本当にで、しかも今あの2つ応募して2つ落ちてるんで、どうしようかなと思ったんですよね。どうしよう、本当どうしようみたいな、ちょっとあの遠に暮れてまだ落選から1日経ってないんでね、そこどうしようかななんて思ってるんですけど、本当にどうしましょう。で今考えてるのが、さっき言ったのメフィスト賞っていうのは、まあ西尾維新さん、辻村瑞希さんとか有名な作家を生んでる、要は講談社ノベルスっていう、まあ、新書サイズのですねやつですね。もともとあの京極夏彦さんが、ちょっとめんどくさいことを言いますけど、あの僕は基本的にあの作家さんのことはさん付けで呼ぶことにしてるんですよ。っていうのはあの結構あの、まあ、他の、ラジオとかやっててあのさん付けじゃなくて先生って呼べよとかいうコメントが結構あるんですけど、僕がね、まあ僕があの把握してる分だと、そのどっちかというとあのさん付けで呼んでた方が無難というか、逆に先生と呼ぶのやめてっていう人の方が多いイメージなので、僕は基本的にさんって呼んでますね。はい、まあいずれ作家になったら、作家になってお互いのこと先生って呼ぶのもなんか失礼かなみたいなね、そんなトラタヌな生意気なことも生意気な考え方もしてるという、まあことでね、まあそこら辺はちょっと余談なんですけども、で何の話だっけまあ、そういう、まあ、西尾維新さんとかね、あの中村瑞希さん、田中伸さん、あ、田中伸さんじゃねえよ、田中伸さん全然別の人ですよね、まあその他もろもろの人をですね、生んでる、講談社ノベルスの、作家さんを生んだメフィストとボックスですね、これが、新しくなりました。新しくなったというか一緒になりました。今までは古くはあの講談社ボックスで、後々パワーズ、あの一番最初なんだっけな、流水賞っていうのがあったんですね、講談社ボックス流水賞、それは講談社ボックスの初期でやってた賞なんですけども、それもともと、まあそこにあのそこで受賞したのが、あの僕と今一緒に、サークルやってる宇月龍之介君って、まあ、あの今現役ライトノベル作家のね、彼が明日の賞っていうのを受賞したところなんですね、流水賞で、それが変わって、なんてなったのかな、講談社ボックスパワーズとかにっていう名前になったと思うんですね。でそこで、講談社、要は、だから本当わかんないのが、講談社ボックス系の新人賞っていうのは何を育てたかったのかっていうことなんですよね。要は第2第3の日照維新を育てたかったのか、もしくは何なんだろうって。けどあれなんですね、あの受賞作で LGY って作品があるんですけど、 LGY、 あの L はカタカナで GY がアルファベットなんですけども、それ結構僕結構好きな作品で、うん、であとそのコーナーシャボックスとかメフィスト系っていうのは本当座談会、まあ座談会ってあの要は雑誌に掲載されてるんですけど、この例えば応募してきた作品に関していろいろ言うっていうようなね、編集部の方がいろいろ言うっていうのは扱うんですけども、そこで本当にね、あのわなび長いことやってる人とか、 あの講談社ボックスパンドラってやつがあったんですね。雑誌がパンドラだったりとかメフィスト、あとファウストっていう雑誌を見たことある人はわかると思うんですけども、すごいボロクソ言われてるんでねあの本当に僕も未だに思うのが、本当に一番レベル高い賞なんじゃないかなと思って、あの辺がっていうのは未だに思うんですよね。だから、うん、だからそんぐらい、例えば本当にペンネームだけでボロクソ言われたいとかで、あのなんか僕が読んだやつだと、なんだっけな、確か角川スニーカーかな、角川スニーカーか学園小説かわかんないですけど、確かその受賞者さんかなが、あの流水賞に募集に投稿してて、で普通だったらあれですよね、角川さんで賞を取ったっつったらそれこそ即戦力だと思うんですけど、そこの座談会に書いてあるのが、で、あのこういう肩書きとかいらないですとか、で、あのその肩書きにしてのこの作品何なんだとか、まあちょっと大雑把に言うとこんなテンションなんですよね。決してその人の経歴に対してプラスに扱わないっていうね、このスタンスすごいなと思ったことがあるんですよね。だから本当に、まあそれはその講談社の太田勝司さんですか、太田さんがそういうものなのか、講談社の文芸部的文芸文学文芸、まあ、いや、とりあえず小説の部門的にそういう空気なのかちょっとわかんないんですけどね。うん、まあ結構なんだろう、例えば MFGA、 まあその他諸々の評価シートとかそういうのの比にはならないレベルで、うんね、結構ストレートなこと言われてたりとかするんですよね。だって僕 GA とか MF とかで一乗地は何回も経験してるんですけど、けなされたことがないから、だから結局あれは本当にあんまりけなしすぎると次応募しなくなるから、適当にオブラート積んでおくか的なノリでやってたんですよね。うん、で講談社っていうのはそことは本当関係ないぐらいに、あの本当に、まあ、真っ向勝負でストレートに言いたいこと言うっていうねスタンスだったんですよね。あ、で、まあ、ちょっとなかなかとあの講談社のこと言っちゃったんですけど、で、ね、なんで今それこと言ったかっていうと、ちょっと僕送りたいなと思って、講談社と講談社メフィストとその講談社ボックスが一緒になったでしょ。でそれがなんで送りたいかっていうと、まああれなんですよね、あの書いてあることが、まああれなんですよ、募集要項っていうのがあると思うんですけども、で募集要項に、今までの新章にはない項目が付け出されているんですよね。それが応募作品、別の賞に応募した作品、もしくは、何ですか、まあ、応募した作品の、応募した作品、もしくはその応募作品の開講作を、の投稿認めませんみたいなね、ことを書いてあるんだよね。書いてあるんだよねって、いきなりちょっと食べ込んだっちゃいましたけど、ちょっとね、いまだにあの一人喋りに慣れてないところが露呈されてしまったんですけども。で、要は、もう、まあ僕らの言葉で言うと使い回し禁止みたいな、まあそんな感じでやってるらしいですよ。これを明言してるのって少なからずまあ僕の知る中ではここだけだなと思って、だとしたらここに最初に送って様子を見る以外に選択肢の幅広がらないなと思っちゃったんですね。他の新人賞に応募したらここには応募できない。けど、ここに応募したら他の、新人賞には、まあ、使い回しができる。で、これが面白いのが、メフィスト、講談社ボックス。この賞は、使い回し禁止ですっていう ことを明言されているんですけども、同じ、講談社の、あの、正解者の章は別に、ね、使い回し NG とは書いてない。何なんだろうね、これはね。うん。てか、使い回し NG っていうのは、何をもって使い回し NG なのかな、と思って。まあ、確かに、あの、他の1時とか2時とか落ちたやつっていうのは、例えば、本当に面白ければ、まあ、本当に面白いっていうのは、この、僕の言い方を、がちょっと語弊を生むかもしれないですけど、本当に、まあ、例えば、100点満点中、100点面白かったとしたら、どう考えてもカテゴリーエラーでも、まあ、それは、例えば編集的に放っておけないなってなるから、例えば受賞はしなかったとしても、その担当がつくとかいう話はあるかもしれないですよね。だけど、今まで、まあ、まあ、ってことは、本当にそれぐらいの小説を望んでる、もしくは、っていうか、まあ、ラノベ、まあ、まあ、ラノベじゃないから、あながち、なんだろう、そのことが合ってるかどうかっていうのはわかんないですけど、結構有名な話だと、電撃で一時落ちの作品が、ガガガで大賞を取った。そういう例って結構あるんですよね。例えば、まあ、まあ、これは多分明言しちゃってるから言っちゃっていいんだと思うんですけども、バカとテストと召喚獣っていう作品がね、アニメ化にもなって結構有名な、ライトノベルの作品なんですけども、で、それが、MF の一時落ち、一時落ちじゃねえや、二時落ちなんですよね。二時落ちからのエンタメで、期待賞だったかな、期待賞を取ってそこからヒット作ベストセラーだっていうね、そういう過去がありました。だからあながち僕らワナビとしても、そして、向こうのラノベ編集としても、要はその使い回し的なことは容認していたはずなんですよね。要はその他の、出版社にベストセラー取られるよりは自分の編集部としての、して育てたいと思ったら、それは行くっていう方針だと思ったんですが、うん。なんか強気に出てる講談社さん、パネースみたいなね。そんなノリなんですよね。だから、これから先ちょっと、けどね、メフィスト、講談社ボックスってね、いや、本当に、マリとは書いてあるじゃないですか。募集要項に。要は、ジャンル問いません。面白いけども何でも OK ですって言うけど、ミステリー色が強いことは否定できないところだって、結局日照維新。多分だけど、本当に、第2、第3の日照維新を未だに求めてる人は多分あると思うんですよね。だけど、ミステリーはね、本当にハードルが高いというか、本当に難しい。ミステリー。けど、ミステリーかけたら、他の新人賞にも応募できちゃうし、ね。だから、どうにかミステリーかけになったら、なれたらいいなと思うんだけど、僕的に書ける作風と全然違うのでね、そこは、どうしたもんかななんていうのは思っております。うん。あ、っていうか、一人で喋ってたら30分。え、意外と30分早い。ね、僕30分で終わりにしようと思ってたんですけど、どうしよう。じゃあ、時間に追われてる感じで、ちょっとね、前回の、わらなま恒例のですね、コメント返しの方、ちょっと、やっちゃおうかななんていうふうには思っております。声が裏返ってしまったのはご愛嬌。じゃあ早速コメント返ししていきましょうか。うん、基本的に声が ちっちゃくなったり大きくなったりしてるのはね、これご愛嬌ですよ。基本的に一人でずっと喋ってるのでね、あの相手の青くんがいないだけでこんなにもね喋りが大変だとは思わなかったんですね。よし、じゃあコメント返し行っていきましょう。前回ですね、再生数313、コメント64、マイナス2いただいております。じゃあコメント返し行きましょう。ウップ、あ、これ僕ですね。これ自分が言ったコメントに別に編集する必要はないです。はい、次、テヘペロ、テヘペロ僕言いましたかね。はい、トムナ、泡は建前でもう二度と帰ってこなさそう。そうだろうか、果たしてそうだろうか。まあ前も言ったんですけど、まあリアルのね仕事上の問題だからね、まあ仕事が一段落ついたら帰ってくるのかなと思うんですけどね。っていうか僕一人じゃダメだってことがね、あの多分ね、あのこの動画のコメントで、あわ帰ってきてくれみたいなね、クリリン的な感じのコメント来てると思うんでね。でそれ見たあわくんが多分来週あたりすぐ、来週っていうか次回あたりすぐ戻ってきそうな雰囲気でありますけども。はい、次、来たこれ、あ、あ来たこれ、うん、ありがとうございます。森津がラジオ全消したからこのラジオがさすら、そう森津さん消しちゃったね。うん、いやーけど森津さん、結構プライベートとか、プライベートつか、あのリアルが結構大変そうなんでね。うん、ねそこはけど、どうけど一人喋りに関しては僕森津さんには劣ると思うんでね、もし貸したら復活したらね、またね森津さんの方聞いていただければと思うんですけども。はい、次、すき焼きを今後もアップ頼むぞ。うん、ね、もうね、もう前みたいに誰がザラメを敷いてみたいなねそんなのがもう思いつかない一人だからね、まあ、もうすき焼きでもいいかな、もう変えていこうかな、もうね次、てか前も喋ったんですけど、すき焼きって人いますからね、ちょっとねそこら辺の迷惑かかっちゃうのね。すき焼きさんっていうね、あのなんだっけ、実況主、歌い手、生放送主みたいな人がいるんだよねその人に迷惑かけてしまうのでね。次、あわしは身長いくらなんだ。青くんはね、あのほんとモデル体型なんでね、もうほんと、いや本当にあの背高いしスラッとしてるし、ほんとモデル体型なんで、うん、これを聞いてるね、これを聞いてる、紳士淑女の皆さん、紳士の方が言ってもちょっと青くんこれけど、淑女の皆さんもね、ぜひ青くん一目見るとね、ちょっとあのスタイルの良さにちょっとね、スタイルの良さにね、お熱になってしまうかもと今さら何、あの人に対してお熱になってしまうって どこで聞いた言葉だったらしいですけど。次、次、モリスは、今自殺一歩手前まで追いられている、同じわなびとして何か助けてやれ、デビューが決まったら即解決なんだから。そうなんですよね。森さんもちょっとまあいろいろね、っていうか正直な話、まあ、ってかあれなんですよねてか助けてやれっていうか、まあ僕自身が結構まあ、精神不安定な部分がねありますんで、本当にうん基本的にブログとか見てくれてる人はちょっとわかると思うんですけど、僕中高ぐらいから結構精神不安定なぼっちだったので、一番手に負えないんですけど一番手に負えない感じなんで、っていうかなんだろうな、だから基本的にその森さんのツイッターなり、森さんのラジオを聞いてる限りだと、っていうか僕もなんだろう、日々なんだろう、もうあんまちょっと暗くさせちゃう必要はないんですけども、高校時代は本当死ぬことしか考えてなかったし、みたいなね。そのことになっちゃうし、本当に高校の時は本当に一言も喋らずに一日終わってみたいなね。まあ、暗くなんでやりましょうか。まあね、基本的にもう森さんと僕は基本的にスカイプで繋がってるのと、まああとは、年賀状のやり取りとかね、してる中なんで、もし本当にね、森さんが、ちょっと、ね、大変な時はちょっと、スカイプいつでも開けてるんでね、いつでも、相談に乗るっていう感じでしか、あとね、 同じ話題でもして助けてやれって、皆さんも同じですかね。皆さんもこれ聞いてる皆さんも本当に同じ話題じゃないですか。なんだったら本当にそれで、例えばツイッターで繋がってる人もいるでしょう、スカイプで繋がってる人もいるでしょう、ミクシーで繋がってる人もいるでしょうね。例えば本当に何か助けてやれって書いてあるんですけど、あなたもあなた自身もね、そういう人を同じ話題だから助けましょうよね。僕だけ、僕に一任したら解決するつもりじゃないし、かといってこれがまあかといって本当に僕もそうなんですけど、ほっといてほしい時期っていうのもあるんですよ。本当に人とのコミュニケーションも取りたくないし、なんだったら本当に親、友達とかそういう人たちも本当にかかりたくないっていう時期ってあるから、本当にそれは一概には言えないし、だからこっちは本当に、うん、これに関しては本当にデリケートな問題なんで、一概に例えばね、僕とか皆さん、僕とかが例えば頑張れよとか負けんなよとかそういうことで済む問題じゃないんですよね。本当にそれはもう、だけどね、助けてやれってその言葉も本当に何だったらそれがちょっと負担になってしまう可能性はあるわけですよね。だから本当に、だから僕とリスナーさんは本当にまあわらび同士ね、ね、本当に助けを求められたら助けましょうよ、みんなで、みんなで本当にね、わらびっていうのは孤独なあれだから、みんなでね、精神不安定になってしまうかもしれないですけども、そこは助け合っていきましょうよね。はい、次何これ、レモンさん的なやつ、 TBS のね、誰も知らないと思うけど、うん、じゃあ次行きましょう。まあ、てかあれですね、森さん、みんな森さん大好きだな森さんが、5作投稿したのは HJ だよ、森さんは36歳よとかね。まあ皆さんね、森さんラジオやめてもね、ツイッターとか更新してるみたいなんでね、皆さんね、森さんの応援の方ね、まあ応援というか、まあ森さん含め僕とかね、温かく見守っていただけたら幸いでございます。次、タレゾーの指糸のマットがあるんだよ。これ見たことないけどな、タレゾーの指糸のマットって何。タレゾーさんね、タレゾーです、炭焼きです、今からサントリーオールフリー飲みます、サントリーオールフリー、カロリーゼロ糖質ゼロ原材料名みたいなね見てんじゃねえかって話ですけど、まあ詳しくは垂れそうでね、検索していただければ結構好きなんですけど、まあ指糸のマット、指糸はね、基本的になんだろう、指糸ガチ勢になってしまうと本当に金も暇も足りないので、なんだろう、僕は本当にあえて YouTube とか見ないようにしてて、本当に自己流だけで指糸を今レベル9までいってるんで、まあそこはそれが本当に、まあそこはすごいのかどうかよくわかんないですけどね、まあね、まあいろいろとやってますよ。次、ゼウス、まあタレゾウさんですね。はい、次、すき焼きか炭火焼きどっちかにしろ、だからなんでどっちかにしないといけないのって話ですよね。だから炭焼きで9年やってるんですよ、こっち9年やってんの、なんで解明しないといけないんですか。あれですか、過去のなんかサマーズがサマーズとなんだっけクリームシューが卓球対決で変えなきゃいけないみたいなことをやるんだったらやりますよ、僕。卓球やりますよ、卓球やって負けたら別に変えてもいいですけどね。はい、次、プロではない中央文学賞を受賞した権限がある。あ、これはあれですね、なんかなんだっけ、あれですね、英文を要所の文章を読んでうんぬんみたいなやつで、もしかしてプロって言っちゃったのがあれですね、中央文学賞か。僕も結構地方文学賞ちょこちょこ送ってたんですけども、なんだろう、僕が送ってるのは北日本文学賞とかですね、北日本と、あとあれですね、北日本と、なんだろう、ちょっと遡りますか、こういう時自分のブログに投稿で書いてるべき、何に応募したかな、あ、雪の町にも応募してた、雪の町幻想文学賞、北日本文学賞、あ、 あ、そうか、長塚隆も送ってた。長塚隆文学賞、小田作之助文学、あ、結構送ってんの俺。あ、坊ちゃんも送ってる。結構送ってんじゃねえかって。いや、けど、あのね、地方文、まあ、あの、まあ、日ちゃん的に地方文って言うんですけども、地方文は、なんだろう。地方分は常連者がいるのプラスその自治体なのでその地方によって不あの僕の個人的な考えなんですけど不利とか有利があるからね。うん、けどえ、けど僕的には地方分受賞しただけで十分すげえと思うんですけど、なんだろう、最近熱いのなんですかね。地方分、北日本とかね、北日本、小田作坊ちゃんとか結構、あとあれか、太宰治賞とかね、あれも一応地方文学賞にね、入るので、え、けど、あれか、え、けどあれだよね、あれ、ちょくちょくあの、タメ語が入りますけど、あれか、太宰治賞受賞しちゃったら、あれだよね、芥川賞候補とかなっちゃうよね、なってたもんね。あと、まあ、あれですよね、候補、あれですね、候補ガイドに結構載ってるようなやつですよね。ああ、けど、すごいな。けどな、けど、そういう人が、本当、要所見てうんぬんってことで、やっぱり、何、教養的なものが必要になってくるかなとか、思ったりとか、もう僕、もう、皆さんご察しの通り、学がないもんで、それは本当に、うん、学、まあ、ラノベ作家が学がなきゃ、ラノベ作家できるのかって言ったら、まあそういう問題じゃないんですけど、まあ基本的にちょっと、純文と系は、ほんとつれ、厳しいもんがある。英語を学ぶのは重要。だって日本の近代小説は海外の、海外文学のパクリだから。つうのは、あれですよね。あと次。江戸時代まで日本には一人称の小説は存在しなかった。一人称の、小説形式は明治新興から輸入されたもの。つまり昔の文豪は基本的に英語を読めた。そうだよね。森外、夏目漱石、英語できもんね。で、まあね、太宰治、今の東大ですから、まあ英語を読めたよね。そういうことか。うん、けど、実際、今、例えば、これが、例えば、みんな英語を読める人の、例えば、教養ある人、高学歴で教養あって、英語読めて、とか、例えば、そのね、東大、京大、早稲田、慶応、旧帝大とかさ、そういう人たちしか作家になれない的な、現実をちょっと覆そうかな、的なところは、本当あるんだよね。だから、本当に、僕みたいな学がなくても、まあ、けど学がないのとまたこれから知識をつける、学がないのと知識をつけなくていいのかってまた別の話ですけどね。うん。まあ、だけど、なんだろうね。けど、なんだろう、本当に、これ、本当僕だけの意見なんですけど、なんだ、そういう、学問を身につけなきゃいけない。例えばその創作論、小説論、シナリオ論、まあその他もろもろ、まあ例えば、まあ他にも例えばゲーム論とかいろいろありますよね。そういうのにハマりすぎて小説がおろそかになってる人を何人も知ってるんですよね。ネット上ですけどね。で結局本当に。なんだろう、本当に作法オタクになってしまって小説から離れてしまう人っていうのがいっぱいいて、本当もったいない人が結構いるんで、まあそれどうなんだろう、それはあながちなんだろう、学者気質の人も出てきちゃうの、あながちなんだろう、教養とか英文とか本当に、今、9年ぐらいやって思うのは、慣れるようになれろじゃないですけど、学ぶよりまず書けっていうので今やってるんですよね。本当に、書かなきゃ結果につながらないんで、まあ例えば、書いてて、例えばその、何 気分転換的なノリでそういう学問をやるのはいいかもしれないですけど、まあね、そこはちょっと難しいものですね。けど、うん。あの、英語とかね、例えばあの、村上春樹が、なんだろう、あの、英語で書いて日本語に訳してとかね、結構言いますよね。だけど、もとも、うん、もとも、けど今ね、日本の文章は日本の文章として定着してしまってる今は、けど、うん、学ぶことに、ね、損はないと思うんで、もしかしたらね、あの、有意義かもしれないですけども。次。あ、公募ガイド関係ですね。ちなみに、公募ガイドの小説の穴も、価格は500円の図書カード。さらに600字の脚本コンテスト、粗品も500円図書カード。公募ガイドの粗品は基本的に500円の図書カードと思っていい。10回以上もらってる俺が断言する。さあ、やっぱりあれですね。公募ガイド常連税でしたね。うん。ていうか、結構、今、それこそあれですよね。小説、虎の穴で、ワンシーンコンテストで、脚本コンテスト。で、3つありますよね。脚本コンテストの中にも、脚本部門と小説部門みたいなやつ、2つ割れてるんですよね。で、それで10回以上もらってるのか。もう、なっちゃえばいいじゃん、プロに。はい、次。はい、次っていうか、本当に、なんだろう、10回以上公募ガイドの賞を取ってれば、もう、プロ近いんじゃないかな。うん。はい、次。なんでラジオをやめるんや、仕事でトラブったんか。まあ、これに関しては、まあ、あわくん、まあ、あわくん、忙しいんで、さしてください、みたいなね。次。すき焼きは一人でもあれ。どうせわらびキングだから一人やで。ここでやめたら一生童貞だぞ。はい、また出ました。わらびは童貞だろというね。基本的にその、ね、あの、変な先入観。うん。はい、ラジオ続けたらファンの女ができるかもしれんしな。だから、誰が、どう、あのね、本当にこればっかりは言うけど、誰、本当、まあ、本当に、わなびは、あの、円グラフとかで言うと、あの、モテるモテないで言うと、本当に、モテてる人なんて 0.1% とかそんなレベルですけど、まあ、ね、うん。ちなみに、あの、皆さんの、期待を、ぶち壊して申し訳ないんですが、すみやきさん、非童貞なんで。うん。まあ、けど今は、今はそういう人がいない。ので、まあ、ファンの女の子ができることに関しては別に、うん。ファンの女の子は募集してます。はい、次。生きろ、重大発表って何か気になる酒好きなんだな。はい、すみやきさん、なるべく好きじゃないの。はい。一気にかしご。重大発表は、まあ、その、青くんですね。生きろは生きてます。酒好き。酒好きというか、まあ、仕事で飲まされてるので、うん、しょうがなく、みたいな。すみやきさん、ラノベ好きじゃないのにか。そう。これに関しても、ちょっと思うことがあって、うん。っていうのは、ラノベ歴10年とか言うじゃないですか。で、10年前っていうのは僕18とかなんですよ。18歳って基本的にラノベの読者層に合致するんですけど、27ってなると本当に、ね、ラノベの読者層、まあ、入ってるんですけど、比較的そのラノベよりも一般文芸の方が読んでて面白くなってきちゃったんですよね。やっぱそれは、年相応になってきたのかなって思うんですよね。だから、けど書けるのはラノベっていう。うん、ね。次。ゲームはまると、時間無駄でしょ。そう。ハマると時間無駄に消費するからね。そこなんだよ。本当にそうなんだよ。だってさ、本当にね、RPG 以外、RPG とノベルゲー以外は本当に、ね、うん。もう、敵作るの過去で言っちゃうと、モンハンモンハンとかは、本当に、
だから今本当に
何の役に立つか分かんないっていうか、なんだろう、スマホゲーというか、なんだろう、スマホでやる系のゲーム、もしくはネットゲーム、アクションゲームで、あんまり小説の参考にならないんじゃないかなと思って、もしなるとしたら本当にソードアートオンライン的なネット RPG とか、けど本当ネット RPG とか、なんだろう、あんまり社会人にはハードル高いよな、なんだろう、 まあ、社会人の方でやってる方いくらでもいるんだと思うんですけど、新たに始めるっていうテンション的にちょっと難しいですよね。次、おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうです。エロ本を評論するすべき。あ、そうです。あ、この人はすみやきさんで書いてね。エロ本評論というか、まあ、基本的にまあ、そういう目線で見てます。基本的にそういう目線で見てます。基本的におかずというよりはそういう目線で見てます。みんなすみやきさんの名前間違いないで来てありがたい。うん、うん、ちょっとこれコメント書いた人ちょっと結婚しようか。結婚男でよければ。次、あわさんやめないで、次回からどうなの、モリストをやってくれ。うん。あわさん やめてはいないんですよね。ちょっと休憩なんで、森さんとやってくれに関しては、ちょっと、なぁ、うん、ちょっと僕、まあ、うん、なんだろうね。森さんと二人っていうのも、考えなくはないけど、そうなってくると、あ、明日から休校ですじゃなくなるしな、みたいなね。うん、一人でも聞きたい。哀愁、すごい昔にな、解散しますって言われて、思ってドキドキした。うん。解散じゃないのでね。森さんが原作、住安さんが書き直す。独行的な感じですね。森さん、住安さんみたいな。ていうか、これってどういうこと？原作と書き直しってそんな役目ある？原作はまだいいですよ。書き直してない。次。カンコレのせい、そう、カンコレのせいで。カンコレのせいで、ワナビーもみんな辞めてる。だってわなびより楽しいもん、カンコレって。おそらく炭焼きは友達多いよな。友達多くないです。知り合いは多いけど、まあ今まあ参考までに言うと、今フェイスブックがフェイスブックの友達67で、多分 LINE が80だったかな。だけど、まあ、みんな仕事関係なんで、仕事関係が友達じゃないですからね。みんな知り合いです。けど本当に、例えば LINE80 にいて、僕が基本的に遊び行こうよって言える人は、足球メンバーと、あと地元に一人だけ。だから、何人だ ?3 人 ?4 人、まあ、足球。まあ、スエさんとかアブドラさんは友達とか先輩なんで、なんだろう。まあ、そこは先輩後半だからあれだけど、単純に友達って言ったら本当に、地元の友達1人ですね。1人だけしかいない。うん。ただ、僕の仕事から次第は多いですね。うん。知り合いの前だと基本的に人見知りなとこ隠して無理してる部分はありますね。はい、次行きましょう。不難仮説不上、不難仮説ではないです。単純にリアルか忙しいだって。次、俺と一緒にやろうぜ。誰ですか？俺、うん、一緒にやんないです。人見知りなんで。いきなりやかつの話。そうね。まあ、基本的に今僕的に愛活熱下がってるんでね。次、開始早々重大発表ネタバレがコメントネタバレってことですよね。野球部だったのね。これ僕と阿波君両方野球部ですね。うん、けど田舎あるあるとして野球ぐらいしかなかったんですよね。うん、文化部がブラバンしかなかったんで、ブラバン女子しかいなかったんで、うん、しょうがなくみたいな。はい、こういう話は勉強になる。また戻ってきてね。ということで戻ってきました。はい。ということで、コメント全部返したらちょうど54分。1時間ぐらい。1時間一人喋ってんの？バカじゃねえの？バカじゃねえの俺。ということで、もう、ね、こんな感じでいいんですか？わかんないですけど。まあ、そんな感じで収録します。ですね、じゃあ、告知の方。告知が一つあるのでさせていただきたいと思います。ですね、これが上がってる頃にまだ間に合うと思うんですけど、ですね、 11月の24日、月曜祝日ですね、文学フリマというイベントに、サークルですね、明日から休校です。そして、出ます。サークルナンバー UNO 08番、会場2階ですね、未だに休校ですという新刊発売して、僕、売り子の方してるんでね、あの、しみやきさん、結婚してくださいみたいなね、全国の女子は来ていただいて、うん、ね、ね、あの僕ね、あの文振り結婚かっこ仮みたいな感じでね、来ていただいて、まあ来ていただいても若干困るんで、あのけど、うん、本当にまあ、あのもしこれを聞いて、あ、文振り行ってみようかなとか思って、炭焼さんってどういう人なんだろうなとか、そういうね、言ってもらえたら僕あれいますんで、よかったら声かけていただきたいと思います。はい、まあ無事告知の方したんで、他に特にやることはないんですが、うん、はい、慣れてないですね、こんな感じで第1回お送りしましたけども、いかがだったでしょうか。まあ今回限りで終わりか、次回に続くかはあなたたち次第です。あなたたちの、リスナーさんたちの、再生数もしくはコメント数もしくはお便り、普通お便り募集ね、来たらまたやりますんで、よかったらお付き合いください。コーバネルを置いては炭焼きでお送りしました。じゃあまた、いずれ、第2回あるかな?あったらお会いいたしましょう。ということで、さようなら。